こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。なべともの皆さん、いつもレターありがとうございます。最近またね、たくさんいただいてまして、今日もね、早速ご紹介していければと思います。今日のテーマがですね、グレーなハラスメント、セクハラですね。これについていただいたレター、そして不登校気味の我が子への対応についてのレター、そして職場で、気になる人、気になる人っていうのは好きな人っていう意味じゃなくて、嫌やなという人がいますという感じのレターですね。それではご紹介していきます。イカさん。こんにちは。26歳女性のイカと申します。先日のね、セクハラ、グレーなハラスメントについての放送を受けてレターいただきました。何の放送やったかっていうと、その、なんか職場の接待の飲み会というか会食の席で、その取引先の社長の周りに女性社員集められて、なんかこう座らされたみたいなあの話をご紹介しました。で、それを受けてのレターですね、イカさん。新卒で地元銀行に勤め融資担当だった際、隣の席に仕事上は優秀だけど気分の浮き沈みが激しい10個上の男性の先輩がいました。機嫌がいい時は距離感が近く、外回りに連れて行かれる、かっこほぼドライブ。あ、ドライブのような外回りですね。指導中冗談で頭をポンと叩く。お、仕事帰りの買い物に付き合わされるなど。しかし怖くて話しかけられないほど機嫌の悪い日もあり、毎日コロコロ態度が変わります。当時は辛かったのに相談や報告など考えもしませんでした。こんなもんだと思っていました。今になって当時のことを考えると、パワハラ、セクハラといってもおかしくないグレーなものがありました。グレーなハラスメントは他にも経験されている方たくさんいると思います。私は本人にセクハラですよと言ったことがありますが、自分の非を認めたくないために話をそらされてしまいました。この方に言ったのかな？この10個上の先輩に直接セクハラですよそれって言い張ったのかな？ですので公的な相談窓口に報告するのがいいと思います。事実を知ってもらうのは環境を変える大きな一歩になると思います。グレーなハラスメントに悩んでいる方に届いたらいいなと思います。長文失礼しました。はい、というレターいただきました。イカさん、ありがとうございます。まあ、これはね、グレーなハラスメントというか、もう普通にブラックなハラスメントな気がしますけどね。ちょっと頭ポンと叩くって、なんかね、あの恋愛映画とかやったら微笑ましいというか、こう胸キュンなシーンなんですけど、10個上の男性のね、銀行の先輩に頭ポンはちょっとちょっとこれはブラックなハラスメントですね。どう考えてもアウトかなっていう気はするんですけど。いや、これがね、だからセクハラって難しいじゃないですか。これがそのさっき恋愛映画ならいいって言いましたけど、要するにそういうことじゃないですか。なんか恋愛、まあ映画じゃなくてもいいですけど、そのポンと叩いてきた人が憧れの先輩で片思いの思いを寄せてますみたいな、そういう先輩やったらいくらでもポンポン叩いてくれって感じだと思うんですけど、まあ、全然興味もないし、10個上のね、なんかただの、まあ先輩、別に思いを寄せてるわけでもなく、むしろね、気分屋で関わりづらいわって思ってるような人にポンと叩かれたらセクハラやしねっていう、このやっぱこう線引きが難しいし、本人次第っていうところがあるからね、なかなかこの問題って、こう一概にどうとも言えないところがあって難しいなって思います。ただまあ本人が決めることであるっていうのはそうだと思うので、自分がセクハラやな、嫌やな、まあセクハラとかね、もうなんとかハラっていう言葉はさておき、もう嫌やなって思ったら嫌なんで、それはちゃんとね、お断りしたり、やめてくださいって言う。あるいは言えなかったら、そういう相談窓口があるから、そういうところにね、多分匿名とかでも聞いてくれると思うんですけどね。通報するっていうのをお勧めしたいですね。まあ、こういうね、職場でのもやっと体験とか、これってどうですかとか、皆さんどうですかみたいなね、 経験談もあればぜひレターください。まあ、この場でね、皆さんどうですかってこう聞けるわけなので、こう自分だけじゃないとかね、これっておかしくないっていうそのモヤモヤをぜひね、自分が我慢したらいっかで終わらせるのも一つですけど、まあでも限界があるしね、嫌なものは嫌なんで、おかしくないっていうエピソードがあったらぜひね、レターいただければご紹介してね、皆さんどうですかと、他の方の意見もね、聞いていただくことができるので、ぜひね、レター活用してください。では続いてです。桜アイスさん。こんにちは、こんにちは。いつも楽しく聞いています。小学校高学年の子供が最近不登校気味です。いじめや人間関係が原因ではなく、朝学校に行こうとすると心がモヤモヤして苦しくなるのだそうです。今は子供の気持ちを尊重して無理に行かせずに休ませていますが、この先いつまで続くのだろうかと正直不安です。子供から、なぜ学校に行かないといけないのかと聞かれました。私は、将来やりたいことができた時に学力不足が原因で挑戦する資格すらないということにならないように、小学生のうちは勉強を含めいろんなことをしておくと将来の自分への貯金になるよと伝えましたが、子供の反応はといった様子でいまいちでした。渡辺夫婦のお二人は学校へ行く理由を聞かれたら何と答えますか？また不登校の子を持つ親に何かアドバイスがあればお言葉をいただけると幸いです。はい、桜アイスさんありがとうございます。お子さんね、学校行きたくない、行きたくないっていうのもあるし、行けないって感じなんでしょうね。心がモヤモヤして苦しくなるやから、なんか行きたくないというよりは行きたいけど行けないっていう状態だと思うんですよね。これはね、やっぱり本人の SOS サインだと思うので、大丈夫大丈夫とかね、言うよりは、しっかり、向き合ってあげたらいいのかなっていうのは思いました。まあ、桜井さんね、まさに、どうしたらいいものかなと悩まれてて、レターいただいたと思うんですけども、だからね、僕も何かお答えできればと思うんですが、まあ、僕自身はね、子供はいないですし、小学校高学年のお子さんもいないような状況ではあるんですけど、まあ前々からね、ちょこちょこお話ししてる通り、教育関係の話とかね、子育ての話とか考えるの好きなんですよ、個人的に。好きってなんか趣味みたいな言い方ですけど、まあそんな感じかな。なんかね、本屋さん行っても子育てがどう、子育てっていうかその、子供の、なんていうかな、声かけ、教育っていうんかな。とか、あとまあ、引きこもりとか、不登校の子供にどう対応するかみたいな話とかも割と関心があって、今までまあちょこちょこ本読んだりねしたことあるんですが、まあそういう今まで読んだ本とかの知識も踏まえつつ、僕なりの考えをねお伝えできればと思います。でまず大事なのが、お子さんはね学校に行きたいと思います。行きたいけど行けないっていう状態であるってこと、ここはねよく分かっててあげたらいいのかなと思うんですよ。なんか行きたくない、行く必要がないから行かないとかじゃなくて、行きたいんですよね、本音は。だからお子さんのね、このなぜ学校に行かないといけないのかっていう質問は、なんで行かなあかんの、行きたくないねんけどっていう意味じゃなくて、だからその行きたいけど行けないっていう、そのこの心がモヤモヤして苦しくなる状況に、まあ何かこう自分なりにあがいてる答えを見つけようとしてる、行く意義をね見つけたいと思ってるみたいな、そういう現れだと思うんですよね。まあ桜井さんね、すでにねそういう風に捉えてらっしゃるのかなと思うんですが、僕はそう思いました。だからね、この問題の本質は、なぜ学校に行かないといけないのかっていう問いとその答えではないんですよね。その桜井さん、一応このレターのご質問ではこういうふうにね、学校に行く理由を聞かれたら何と答えますかっていう部分をフォーカスされてお聞きになってるんですけど、多分ね、この答えはね、どうでもいいと思うんですよ。お子さんにとって。なんかね、ここの答えで、なるほどみたいな、そら学校行かなあかんなみたいな答えが、もし出たとして、じゃあ明日から行ってきますってなるかっていうと、まあ、そういう問題じゃないのかなと思うんですよね。なんか学校に行く理由が見つからないから行きませんとかじゃなくて、行けたら行きたいし、行きたいけど行けないっていう、そういう モヤモヤなんで、多分この問いへの答えはあんまり関係ないんですよね。でね、これはまあ僕の想像のね、域を超えないんですけど、桜愛さんすごく不安だと思うんですよ。自分の子供がね、不登校なった。もうそれだけでも不安じゃないですか。なんかあったんかな？大丈夫かな？で、このまま不登校が続いたらどうしよう？いつまで学校行けない、行きたくないっていう状態が続くんかな？このままずっと引きこもってたらどうしようとかね。小学校高学年ってことなんで、卒業とかできるのかなとか、中学校どうするんかなとか、勉強とかね、どんどん遅れちゃうんじゃないか、この子の将来どうなるのかしらっていう、もう心配がね、もう多分山のように出てくると思うんですよ。こう不登校なったって、不登校気味になってるっていうことで。でね、不登校の問題で一番大事なのは、この親のね、安心感というか、親がどっしりね構えることだそうなんですよ。で、どういうことかっていうと、こうやって、あ、不安や不安や、早く学校行ってほしいな、この子の将来どうなるんかなっていう、そういうね、焦りとか不安は子供に伝わってるんですよ。で、その子供は親の不安とか焦りを感じれば感じるほど、どんどんどんどん苦しくなるっていう、まあその負のスパイラルね。うん、この不登校の問題にはやっぱり親と子供の関係ってすごく大事で、早くね、解決を急ぐほど子供にプレッシャーを与えて立ち直るのが難しくなっていくっていう、そういうね、ケースがよくあるらしいです。だから桜アイスさんにまずお伝えしたいのは、早く学校行ってほしいなとかね、元通り戻ってほしいなっていう気持ちは、よくわかるんですが、それを、まあ表に出さずにね、子供と、もうとにかく向き合ってあげよう。まあ、子供がね、何を思っても何をしてても、こう安心して過ごせる場所を作ってあげよう。子供のね、その不安とか、いろんな感情をね、受け止めてあげる。全部ね、無条件に受け止めてあげる。そんなね、もう大きな器になってあげようというところから始まるのかなっていうのは思いました。で、まあ子供ってやっぱ親からの愛情を一番欲してるわけなんですよね。親から認めてほしいし、親から愛してもらいたいしっていうのが、もう子供にとっての一番大事なこと。で、そのね、学校は行きたいし、基本ね、大体不登校の子供って大体学校は行きたいと思ってるようなんですよ。行きたくないから休んでますじゃなくて、ほんまは行きたいけど行けない。で、なんで行きたいかっていうと、まあそれは多分いろいろあると思うんですけど、まあみんな行ってるからとかね。みんな、いわゆるね、普通は行くわけじゃないですか、学校。だから、普通じゃなくなることって怖いし。で、親は、やっぱり普通に学校行ってくれることを望んでるっていうのは、もう子供も分かってるわけなんですよね。だから、その普通のことができない自分って、親から見捨てられるんじゃないかとか、親をがっかりさせてるんじゃないか。ね、普通に学校通って、真面目に通って、友達もいて、勉強も頑張ってっていう、そういう子供をね、望んでるっていうのは、まあ無意識のうちに子供も分かってるし、親もやっぱそう俺を、まあ大体望むじゃないですか。学校なんて行かんでいい、勉強なんてせんでいい、友達なんかいらんみたいな。まあそういうこと思ってらっしゃる親御さんもいらっしゃるかもしんないですが、まあ大体はね、学校行って、普通に過ごして、普通に育って、健康に元気にみたいなことを望むわけじゃないですか。で、子供もやっぱりそれを叶えたいし、そういう親の望む子になることで、親から認められたいとかね、親から愛情をもらいたいみたいな気持ちはあるわけですよ。でも、なんでかわからんけど学校行けなくなった。親はね、学校行ってほしいと思ってる。勉強してほしい。友達と遊んでほしい。ね、普通に過ごしてほしい。みんなと同じようにやってほしいって思ってるであろうのに、行けないっていうのはめっちゃ怖いですよ、多分。もうだって親の望むね、いい子じゃなくなっちゃうわけなんで、親からもう認められないかもしれない、がっかりさせちゃうかもしれない、このまま捨てられちゃうかもみたいなね、そういう思いになってもおかしくないぐらい子供は不安を感じてる。だからまあさっきのね、話の繰り返しになるんですけど、不登校になった場合は、こう早く学校行け行けっていうよりは、その行けないよっていう子供の状態を含めて、それでいいんよと、お父さん何でも言ってな、お母さん何でも言ってな、 ていう安心感を与えてあげるのが、まあ大事ってことですね。で、これはね、言葉だけじゃなくて、やっぱ態度も大事だと思うんですよね。で、今回のね、なぜ学校に行かないといけないのか問題もそうなんですけど、まあ子供からね、ちょっと想像してみてほしいんですけど、不登校気味になった子供から、なぜ学校に行かないといけないの？なんで学校なんて行かないとダメなの？って聞かれた時に、どう思います？多分ね、うわ、これはちゃんとした答え言わなって思うと思うんですよ。なんか、今日のご飯何？っていう質問よりはすごい重み感じますよね、この問い。で、なんて言ったらこの子は学校に行ってくれるかなとか、どういう答えを用意したらこの子は学校に興味持ってくれるかな、ああ行くべきやって思ってくれるかなって考えて答えると思うんですけど、それってね、やっぱプレッシャーになるんですよ。もう分かっちゃうんですよね、子供は。ああ、やっぱりお父さんは、やっぱりお母さんは学校行くべきって思ってるんや、自分に学校行ってほしいと思ってるんやって感じちゃうわけなんですよね。で、親は行ってほしいと思ってるけど、自分は行けない。ああ、やっぱり自分はダメな子なのねっていう風になりかねないので、だからその態度っていうところからも、やっぱ子供って敏感なんでね、親の本音とかすごい見抜いてくると思うんですよ。その言ってなくてもね。だから、まあその不安な気持ちあるんで、ね、学校行ってほしいなとか、早く戻ってほしいなっていうのを、悟られないようにするのも難しいと思うんですけど、まあやっぱそういう焦りとかね、不安は言ってなくても、言葉にしなくても伝わっちゃうっていうのは、意識しといた方がいいのかもしれないですね。まあでもね、ここができたら、この不登校の問題って結構解決は早いようなんですよ。で、逆に言うと、ここがこじれると、どんどんこじれてくるっていう、その不登校長引いたりとかね。だからまず親子関係のその信頼感ですよね。ここをしっかり作っていく。こう早く復帰してほしいなとかね、早く学校行きなさいとかね、そういうことじゃなくて、子供のまあ全てを受け止めてあげるっていう、とにかく共感して子供の気持ちにね寄り添って安心してもらって、でまあ原因もね知っていきたいですよね。何が原因なのかな、その心のモヤモヤ何なのかなっていうのをまあ一緒にね解きほぐしてあげて、でまあ学校ね行けないときは行けないでも仕方ないと思うんですよ。もう無理にね行かせるっていうのは大変なことになるんで、それはまあ、もっと後のフェーズで、復帰ね、したらいいので、今、現時点では行きたくないっていうのであれば、休むでいいと思うんですよ。ただ、規則正しい生活は、絶対心がけた方がいいですね。もう朝ね、学校行かへんからって言って、もう昼まで寝てますとかやったら、どんどん、復帰するのもね、大変になってくるんで、学校は行かなくていいから、ちゃんと朝起きる。で、いつも朝ごはん食べてるんやったら、食べる。で、夜もね、ちゃんと、それなりの時間に寝て、睡眠もね、しっかりとって、っていう、まあ、規則正しい生活はちゃんと送って、で、対話を繰り返して、まあ、信頼関係をね、徐々に築いてから、まあ、あるタイミングでね、学校行ってみるとかね、そういうのを直接促してもいいと思うし、まあ、それはもうほんまにね、焦らなくてもいいと思うので、まずは、まあ、子供に寄り添ってね、安心してもらう。親子のね、絆をしっかり深めるということが大事なのかなと思いました。まあね、実際子育てしてるわけじゃないので、もう机上の空論みたいな形で、できたら苦労せえへんわってね、ちょっとこう反発心を持たれた親御さんもいらっしゃるかもしれないですが、まあその気持ちも重々ちょっとこう承知というか、想像の域超えないですけど、まあ想像しつつね、お話しました。まあ、実際ね、我が子が不登校になりましたとかね、何かこうトラブル抱えましたってなったら不安ですよ、そら。まあ、不安なんですが、だからこそ、まあ、親としてね、どっしり構えて、子供のこと全てを受け止めてあげて、寄り添ってあげる存在になれれば、子供にとってもね、すごい心強い存在なのかなと思いました。桜橋さん、気長にね、頑張っていきましょう。レターありがとうございます。まあ、もしね、この、関連の問題に関して、何かね、ちょっとこうご経験談とかあれば、ぜひコメントか、レターでもね、大丈夫なので、いただければと思います。この、不登校とか、まあ、引きこもりとかに関してですね。実際のね、やっぱ経験談とかがあれば、すごく、まあ、具体的ですし、 励みにもね、同じ問題でね、悩まれてる親御さんの励みにもなるかなと思いますので、もしね、心当たりある方はぜひコメントかレターいただければまたご紹介もね、したいと思います。では最後のレターです。匿名の方ですね。新卒4年目女です。職場の先輩について悩んでおりご相談させていただきます。私の課は職場恋愛で結婚した夫婦の先輩、派遣の方、私の4人です。その夫婦はとても気分屋で、機嫌が悪いとすぐにわかります。また気分屋の人出てきたな。冒頭紹介したレターも気分屋の上司でしたね。先輩か。はあ、はあ、気分屋は大変ですね。機嫌がいい時はプライベートの話をしたりするのですが、機嫌が悪いときつく当たられ嫌味を言われるため、仕事のほうれん草をするのでさえとても怖いです。機嫌が悪いだけではなく、仕事とプライベートは分けてるからと言いつつも、お互いのミスをかばったり、妻が自分のやりたくない仕事を私に丸投げしてきたのに、夫、妻より役職は上は、それを見て見ぬふりをします。夫婦の、職場恋愛で結婚した夫婦の先輩というのは、夫が、まあ、上司ってほどでもないのかな。役職が上。で、奥さんが役職が下。で、私にとっては、奥さんも旦那さんも、まあ、先輩に当たるわけですね。うん。先日、勇気を取り、旅行に行くと言っていたので、お土産を家に買ってきたのですが、夫婦からいらないと言われてしまいました。有給を取り、旅行に行くと言っていたので、お土産を買ってきたのですが、いらない、旅行に行ってきたのでかな。この方が、レターいただいた方が、有給を取り、旅行に行ってきて、お土産を家に買ってきたけど、その夫婦からいらないと言われてしまいました。ってことか。理由は、これからお土産のやり取りで気を使うことになるからとのことです。はあ。私が勝手に買ってきたことなのですが、一回のお土産も受け取ってもらえない関係なんだとすごく落ち込みました。そして今までされてきたことに目をつぶってきましたが、今回の件で人間性を疑ってしまい、このまま自分が辛い思いをし、毎日仕事続けていいのか悩んでいます。そこで何かご助言いただければ幸いと思いご相談させていただきました。はい、ありがとうございます。お土産を受け取ってもらえなかったのが最後の引き金になりました。理由は、これからお土産のやり取りで気を使うことになるから。もういらないです。カニ買ってきたってことは、なんかお菓子の詰め合わせとかですかね。皆さんどうぞって書いて配っている感じなんかな。旅行で、なんかよくあるじゃないですか。旅行行ったら、なんか8個入りのなんか饅頭とかね。なんかお菓子とか、なんかチョコレートとか買ってきて、みんなにこう1個ずつ配るとか。なんか食堂に置いて、皆さんどうぞみたいな。まあこの方ね、4人の職場だと思うんで、まあどっか置いとくっていうよりは多分そのまま手渡しされたんじゃないですかね。この前ここ行ってきたんで、よかったらどうぞってお休み、いただいてどうもありがとうございましたとか言って。ね。いやもう、いい、お土産いい、もう気使うし、またやりとりもあるし。ってことか。なるほどね。そういう感じか。仕事とプライベート分けてますね。この夫婦。もうそんな有給で勝手にね、行ってきた、旅行でそんなお土産いちいち気つかんでいいよ。もうこれから旅行行ったらお土産用意せなあかんみたいな感じになるからってことですよね。うん、まあその感覚はね、分からなくはないですけどね。いや、お土産そら別にもう買ってきてんから、もう受け取ったらいいやんって、まあ思うんですけどね。だ受け取ったらいいやんって思うんですけど、まあ受け取るとまたやりとりが発生するから、いやもういいです、いいですっていうのもまあ理屈は通ってるんで、まあ人間性を疑ってしまいか。まあまあそういう人なんかなっていうふうにはまあ思いましたけどね。逆に気分屋で、なんか嫌な夫婦の先輩やなって日頃から思ってんのに、お土産、いや、いいですって言われたのがそんなにショックやったんかな。なんかね、なんでそんなに落ち込んだんやろっていうのが、ちょっと気になるんですけどね。なんか日頃から、 あのお世話になっててとか、なんか日頃から頼りにしてる人でめちゃくちゃいい人やと思ってたけど、なんかお土産受け取ってもらえなくてショックでした。私ってそんな存在なのみたいな風になるのはわかるんですけど、普段から嫌ってる人にお土産受け取ってもらえなくて、なんか何を期待されてたんですかね。なんかそこまで悩まれるポイントがね、何なんやろうと思って、もしかして派遣の方にはその夫婦の先輩優しいんですかね。私にだけ当たられてるから辛いとかなんかな。それとも派遣の方にもめちゃくちゃ当たってんのかな。なんかもしそうであれば、まあなんか夫婦の先輩、なんやこの二人、嫌な人らやわ、でもういいと思うんですよね。だから、まあ僕が感じた印象で言うとですね、この職場がどれぐらいの頻度でね、ローテーションして人が入れ替わるのかわかんないんですが、なんかまあ、そんな一生この人らと一緒にね、やるわけじゃないよっていうことであれば、もうちょっと、なんやろな、夫婦の先輩には一切期待せずね。しょうもない、しょうもない奴らやって思いながら、頑張ってみるっていうのも一つのあり方かなと思うんですよね。なんか何も期待せえへんし、全然いい人らやとは思わずに、もう仕事だけ、だからこっちもプライベートとね、仕事を切り分けて、もう仕事の関係やと思って、まあ淡々と与えられた業務をこなすっていう割り切り方で、もうちょっとなんかマシになるのであればそれもいいかなって思うし、もうやっぱ耐えられへん、もうこんな人らと一緒にいるのは辛すぎる、まああるいはそのね、このレターではそこまで書かれてないですけど、そのきつく当たられ嫌味を言われるとかいうのも、もうパワハラとかね、もうなんとか腹、もうあるいはもう心をね病むぐらいほんまに辛い、もう会社に行くのも辛い、朝も起きられないとかね、もうそういう風になってくるのであれば、もうすぐね休職して、病院行ったりとか、あるいはもう転職活動するっていうのがいいと思うんですけど、まあその辺のね温度感がどれぐらいかですよね。まああとはこのことをね、お友達とかね、家族とか、まあ身近な人に愚痴でも大丈夫なんで、話すとか、まあ派遣の方ね、派遣の方こっちの味方になるような人であれば、派遣の人とちょっとどうなんですかね、みたいなことを話すだけでも楽になるかもしれんしね。ちょっとね、パッとしない回答だったかもしれないんですが、申し訳ないです。難しいですね。とにかくね、心穏やかに働けることをね、祈っておりますので、応援してます。頑張ってください。はい。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聞きいただきありがとうございました。レター、コメント、いいね、引き続きね、お待ちしてます。お気軽にどうぞお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。